皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はまさに乱世です。なんかまだまだ激しい、タイトルだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、本当に最近見てるとですね、もうあちこちで乱世だなと実感することが多いんですね。政府が支援する会社が潰れたりですね、なんかここでまたあのリストラの話が広がってみたり、あるいはイランの戦争の話が広がってみたりですね、それはなかなかすごいんですね。ちょうど今日はまたあの富山湖に来ておりまして、富山川のほとりにおります。川沿いに風が吹いておりますので、ちょっと風の音も入ってしまうかもしれませんが、このこういう山の中というのはですね、昔からその乱世になると人が逃げてきたところなんですね。かつて南北朝の時代はですね、後醍醐天皇の皇子がですねここに来て、一時ここに立てこもってですね、そしてその、まあ、政権奪還のですね、指揮を取ってたと、あるいは国交基地にですねあちこちあの行っていたという時代もあったんですね。だから乱世になりますとやっぱり人が動くんですよ。乱世はこの人が動きましてね、だから今多くの人たちはやっぱりこう未来を考えて、例えば週末はですね畑や田んぼやってみようとかね、ちょっと異業種交流会やってみようとか、あるいは自己啓発を勉強してみようとか、そういう方は非常に多いんじゃないかと思うんですよ。で、その平和な時の勉強の仕方っていうのはですね、まあその何を成功するか、何をやれば成功するか大体見えてますから、まあそれを一生懸命やればいいわけですね。まあ例えばこの有名大学に行く、予備校に行くとかですね、あるいはなんかみんなに話題の人気の資格試験を取るとかね、まあなんかそういう成功の法則が見えてる時の勉強っていうのは、まあそのあんまりですね、何するかについて悩む必要はないんですけども、乱世になりますとですね、やっぱそういう成功の法則っていうのが一つあるわけでもなくて、やっぱり皆さん手探りでですね、勉強していかなきゃなりませんから、試行錯誤のプロセスがかなり長くなります。したがってこのあちこち動いていくってことになるんですね。で、まあその南北朝の時代の話をすればですね、天皇がですね後ろから矢を追いかけられながら田んぼを逃げ回るぐらい本当にすごい時でありますから、やはりそうなってきたらですね、そのまあ諦めて降伏すれば全て終わりですから、絶対諦めないと、見たことも聞いたこともないような山奥に立てこもって、このまあ何かを続けるというこの強烈な意志ね、そして試行錯誤、こういうものが大事になってくるわけであります。この天竜川の中流域のですね、いわゆる落中土集落と言われるところはですね、だいたい14世紀ですね、14世紀に結構できたところが多いんです。あるいはもうちょっと下りますとですね、15世紀ぐらいになって住み着いたと思われる人たちもいるんですけどもね、まあとにかく本物の日本の戦国時代、南北朝戦国時代にですね、やっぱ何かを残したくて伝えたくてここに来て、でその乱世とともにですね、まあ自分と戦いながら今日まで何かを伝えてきたと、そういうことだと思うんですね。だから乱世というのはとにかくこう思いが大事だし、やはりそのなんつうのかな、本当の意味で謙虚にならないとやっぱり生きていくことすらがですね辛いことになってしまうわけですね。なんか自分が想定していた幸せの形を、変えなきゃならなくなることがある、幸せの定義を変えなきゃならなくなることがある、それがその乱世なんですよね。親が言ってた幸せの道が自分の目の前にない、これが乱世ですね。あるいはなんか政府とかなんか頼ってたものがなくなっちゃう、これが乱世なわけで、やっぱり乱世を生きるというのはそれなりにやっぱり自分自身を鍛えることにもなります。だから世の中というのはまさに呼吸をするようにですね、この乱世と平和な時が交代できていまして、こう自分を鍛える時期と、それからそのまあ一つ身につけたものを横に広げてって、まあ、量を増やすんでしょうか、大きな秩序を作る時代と、まあ、これが交互に来てるんだと言っても私は間違いではないと思うんですね。今だから乱世ということですから、 自分で新しい幸せの定義を作っていかないといけないという時ですから、やはりこれはあちこち動いていかないとダメですし、住む場所だとかあるいはその仕事する場所もですね、これからみんな変えていかなきゃならない、そういうこともたくさんあるわけです。でそれは決して不幸なことではなくて、乱世であればむしろ積極的にやっていくべきなんですね。何度も繰り返すようですが、天皇がですね、絹の上しか歩いたことない天皇がですね、後ろから矢を追いかけられながらですね、田んぼを逃げ回って見たことも聞いたこともないような山の中に立てこもってですね、再興を図ってきた、こういうことをやってきたのが日本の歴史でありますから、まあ、大抵のことはですね、驚くに当たらないというふうに思った方がいいわけでありますし、常にそういう大きな歴史意識を持っているとですね、まあ、そんなに何が起きてもですね、あんまりたまげるってことはないんじゃないかと思うんですね。で同時にやっぱりこういう時はですね、世の中に起こってくること、自分に起こってくることの意味をですね、よく考えたらいいと思います。その全てに対して感謝しましょうって言葉はよく言われますね。不幸なことも感謝しましょう。その最大のポイントというのは、不幸なことというのは人を不幸にするためにあるのではなくて、その人が良くなるためのきっかけとして天から与えられたんだと、そう意識することなんですね。でそう本当に思えるかどうかは、実際に自分で何か起きた時にそれ反省して行動を変えてみてうまくいったという実感を持つこと、これが一番大事なんですね。結局その道徳だとかですね、様々な戒律だとか訓戒というのは、あれは長い時間をかけて人々が作ってきたものだと思うんです。でそれやっぱその通りやった人にしかわからないですね、成功の法則だと思うんですね。だから全てに対して感謝しましょうとかいう言葉もですね、実際に本当に一番辛い時に厳しい時にそういう感謝という気持ちを持ってその受け止めて、そして自分を変えてって、あ結果的に腹の底からやっぱうまくいったなと、なんかもっと自分が大きくなって世の中も良くなったなと思う経験を積めばですね、ああそれその通りなんだと一言言葉がですね出てくるんじゃないかと思うんです。やはりだからここはですね、行動しないとダメだと思いますね。行動しないで頭の中だけでこういろいろ考えていましても、結局その不安がよぎるだけですよね。不安が腹の底から忍び寄ってくるだけなんで、行動しながら自分を変えていかないと難しいと思います。それからやはり乱世というのはですね、後がない時代でもあるんです。後がない時代ですから、何かやるときにですね、いろいろ考えて、やった方が実はその後悔は少ないっちゃ少ないんですね。なかなかその先々のことはわからないし、どうやってかわからない時なんですけども、それでもやっぱりですね、知りうる知識とか知りうる経験、使える遺伝子は上手に使った方がいいと思いますね。やっぱ平和の時の習い事であればですね、まあゆっくりやってもいいでしょうけども、いつ本番で使わなきゃならないかもしれないというね、いつその実践に立たなければならないかもしれないという、そういう状況での勉強というのは迫力が違うし、それから物を考えるときのやり方がですね、まあなんか言われた通り型通りやるんじゃなくて、本当に自分にとってこれでいいんだろうかと、これで自分の成功が得られるんだろうかと、今自分の考えている自分の成功というものが得られるんだろうかということをですね、やっぱり冷静に判断して、経験していくことが大事だと思いますよね。やっぱその飾りの世界とお勉強の世界と実践ってだいぶ違うんですよね。我々チャンバラ映画を見ますとですね、武士がその日本刀で切り合ってますが、戦国時代のいろんな文章でも絵でも見るとですね、ああいう切り合いの道具っていうのは、基本的には槍ですよね。槍でやってますね。であと飛び道具が弓矢ですよね。後鉄砲になりますけども、ですからああいう日本刀で切り合いをするというのは、まあ基本じゃないですよね。やっぱ基本は槍とそれから弓矢ですよね。だからやっぱこう実践ということになりますと、生き死にのかかった世界というのはやっぱこうチャンバラとは違うところがあるんですよね。その辺はですね、どうもやっぱりこの20年ぐらいデフレが続きましてね、なんかその、まあ、簡単なマニュアルだけでこう世の中お茶を濁してたところがあるんで、その簡単なマニュアルは分かるんだけど本当のことは分からないっていう世界が世の中ずっと多いわけですよね。何でもそうだと思うんですけども、本当のプロの熟練した能力っていうのはものすごいものがあって、だからその人がやるとうまくいくんだけど、そうでないとうまくいかないっていうものはたくさんあるわけですね。その時にやっぱりそのうまくいってるやり方を自分のものに早くするっていうことが大事で、 こうできないとかですね、大変だとかわからないとか言ってんじゃなくて、早く自分のものにしちゃうことですよね。そのためにこう貪欲に勉強し、よく行って、知って行って見てあってっていう話よくしますけども、やっぱそういうことをやってですね、この本当に役に立つやり方、本当にうまくいくやり方をですね、やっぱよく研究して早く身につけるっていうことが私は今非常に重要だと思いますね。特に若い人ほどそうだと思うんですよね。若い人たちの世界を見てるとですね、やっぱこう時代の不幸がかなりそこにはありまして、なかなかその本物に出会う機会を持ってないケースがあるんですよね。外国見たってですね、どうでしょう、もうこの特に10年15年はですね、金ボケですよね、とにかく高度成長の時代で、しかもそこにバブルも重なってきちゃいましたから、安易なんですね、やってることが。とにかく成功の法則だってもう見えてると、あんな風なビル作りゃいいんだ、こんな風な街作りゃいい、こんな風な機械作りゃいい、こんな飛行機飛ばしゃいいということですから、その安易なんですよね。いかに早く安くやるかだけの話になってきちゃって、やっぱね、そういうことだけやっててもですね、実力身につかんのですよね。ビジネススクールなんかもそうだよね。いろいろこう、勉強してるんですけども、やっぱりこの時代の裏側の歴史とかですね、あるいはこの政治や生活の文化のことっていうのはほとんど触れませんもんね。なんか非常に安易なマニュアルみたいなところに出してしまってる部分が多くて、やっぱこれは本物のこの世界にならない、やっぱチャンバラの世界なんじゃないかなと思うんですよね。で、どんな分野でもしかしこういますんでね、本当すごい人たちっていうのは。だからその見かけではなくてですね、やっぱりこの本物っていうのをですね、よく見て研究して、でやっぱりどうやったらその本物に近づけるのかという意識を持ってね、普段から行動していただきたいと思いますね。乱世に理屈こねるとうまくいきませんのでね、もちろんその頭も大事なんですよ。頭でちゃんと理解していないと結局不安が止まらなくなりますからね。ですから頭、心、腹という、リーダーシップのベティン教授がいつもおっしゃるように、頭、心、腹の3つをつなげることってのはすごく重要なんです。でもとにかく頭だけだと不安定なんですね。頭でっかしたそのことで、で腹を捨てなきゃいけないし、腹を捨てると言ってもですね、じゃあそのなんかね、宗教的な修行だけをすれば成功するかって、そんなこともなくて、やっぱりその実践で、実際のこの生活や仕事の中でですね、人を鍛えていかないと、腹も心も、腹も心も頭も、つながっていかないし、育っていかないんですね。だから突き詰めるところですね、やっぱ毎日真剣に向上心を持って生きると。またこれも最後の正解を言うならば非常に簡単な答えになってしまうんですけども、やはりその大切さこそですね、乱世の基本ですよね。乱世というのはなかなか先が見にくい分だけですね、今日一日をいかにですね、充実して生きるかっていうことがすごく大切なことなんですね。で、やっぱその物事を肯定的に捉えるためには、とにかく深く反省しなければなりません。そして、昨日は、ね、昨日うまくいかなかったことは今日うまくできるように、今日の行動を変えていかないといけないんですよ。反省し行動を変えていくってことを通じて初めてですね、身の回りに起きること、世の中に起きていることがありがたいと感じるようになるんですね。で、その反省し行動するっていうことをしていないとですね、こういくら気持ちでなんか気張ろうとしてもですね、やっぱり腹がついてこなくなります。ですからここはですね、やっぱり皆さんそれぞれにね、自分でやっぱりその毎日毎日でよくまあ考えて、で行動するところは行動して直していかれたらいいと思いますね。でそうやって毎日をですね、充実させると、乱世はね、あんま怖いことないんじゃないかと思うんですよ。毎日毎日がそうやってね、充実した生き方になってるとですね、まあ言ってみれば、乱世が長く続いてもですよ、まあその充実した毎日が続くっていうことになりますからね。逆から考えれば、まああんまりその大きな不安というのは抱かなくて済むんじゃないんでしょうかね。むしろこの安定した時代というのはですね、安定が続くがゆえにですね、これ本当にいつまで続くのかなと思った時に、行動できないそのまあフラストレーションとともにですね、なんかやっぱりだんだん力抜けてくることあるんですよ。今でもそうですよね。まあ高い給料とかですね、あるいはなんか見かけの居心地の良さだけで暮らしてる人ってのはすごくやっぱり不安になってくると思うんですね。これ続かなかったらどうしようと。確かに今日の自分の身の回りはですね、何事もなくもう終わるんだけども、これどうなるかわからないと。 でもあえてそれを認めたくもないし、それがうまくいかなくなった時の行動をどうするかっていうことも、今日実践するっていうことは怖いし、あるいはなんかね、周りの目がはばかられるからできないと。これやっぱりね、だんだん腹から元気抜けていっちゃうんだね。まずいんですよね。やっぱそこはですね、本当に世の中っていうのはいいも悪いもなく変化してるんですから、まずいと思ったら変えていけばいいわけで、でなんとかなるさってのはやっぱり世の中ですからね、いかようにでもなんとでもなりますし、でなんともならないものをなんとかするのが世の中ですから、まあ、あんまりですね難しいこと考えずにですね行動しながら、大体の目安をつけたら行動しながらあとは考えていくぐらいで私は十分じゃないかなというふうに思うんですね。で乱世というのはまさに乱流でありますから、そこに非線形な動きがあるわけですね。そうすると小さな秩序がいくらでも作れては、できては消え、できては消えといういわゆる複雑系の状況になってきます。ですからこの乱世にはですね、一つ大きな秩序がですねドンと生まれるというのはなかなかね考えにくいことなんです。でもね、小さな秩序はねいくらでも生まれていきますので、あの川の流れと同じですね、メインの流れの他にこう渦巻く流れがあったりですね、あるいは淀みがあったり、こう川は場所によって全然その流れが違うじゃないですかね、一本の川でありましてもね。あれと同じで乱世というのはですね、早く動いてるところもあるし、意外なぐらいゆっくりのところもあるし、渦巻くばっかで前に進まないところも全部あるんですね。でもやっぱり乱世というのはその川に傾斜が、勾配があるのと同じで、時代に勾配があってやっぱり動いていくんですよ。だからその間ですね、出会いと別れっていうのはものすごくたくさんあるんですね。で執着しないっていうことも乱世の非常に重要なところだと思うんですね。これを失ったら全てが失われるってことはないわけですよ。そんなことはないんで、要するに小さな秩序が生まれてはいけ、生まれてはいけ、これがやっぱり複雑系自然、特に乱世の中の特徴ですから、あんまりこの過去にこだわる必要はないと思いますね。でどんどん積極的にいろんな人たちと出会い、そしてその行動し、そしてまた別のチャンスがあれば動いていくと、その積極性だけは持っていることが大事だと思います。同時にですね、そういう時代っていうのは一つ怖いところがあって、価値観の合わない人とあまり一緒に生活しないし、仕事しなくなっていくんですね。だからどうしても今の自分を反省するチャンスが少なくなってしまうことがあるんです。あの異なる種類の人たちと接しないとですね、自分自身が見えなくなることが多いんですね。で異なる人たちと接すると、やっぱそれは精神的にもフラストレーションですからね。どうしてもやっぱりですね、小さく固まろうとするんですね。小さい渦の中にやっぱりいようとするようになってしまうんです。でもそれってやっぱり乱世はなかなか大変で、大きな変化がありますと全部一気にみんな流されちゃったりしますからね。あの陰備に暮らせると、昔のソビエトじゃないけどもね、自分たちだけ生き残ろうとですね、適当なことやってるとですね、全部そこが抜けて流れちゃうことありますから、やはりそれまずくてですね、やっぱりその外から見た時の自分たち、自分あるいは国、組織というものはいつもこれを意識しないといけませんね。だからそれを見るためにやっぱり勇気がいります。外からの姿を知るには勇気がいるし、それを知って行動するにはさらに勇気がいりますから、やっぱり日々勇気を育てる訓練というのを生活の中で、仕事の中でたっぷりとしていかなければなりません。それは日々小さな訓練でありましても、積み重なれば立派なものになるわけですね。その訓練というのは個人の生き方の修養としての生き方の部分と、それから組織としての行動の部分と両方あるわけですね。まあとにかくよくね、乱世のことは学んでいただいて、でいろんなあの組織ができては消え、できては消えしますから、あの一つ大きな組織に属していけばいいというほど安易な時代では全くありませんので、ですからこう一期まさに一期一会とはこういう時のこと言うんですよね。まさに一期一会で今日ここで出会って、で今日前に進んだと。で場合によっては後ろに進むこともあります。でもそれ意味があって後ろに戻るわけですから、それをありがたいと思う、そのありがたいと思う時にはなぜかを考えて、なぜ進んだのか、なぜ戻ったのか、よく考えて、でどうするか、その対策を明日もそのまま行動に移すと。それ毎日やっていくと、ああ実にありがたい世の中だと思えるのが乱世で、それやらないと実に怖い世の中だというのが乱世になってしまうんですね。まさにこの今世界を見てるとですね、日本なんかまだいい方で、この欧米の人たちなんかイスラムとの戦争まで変えてしまってますから、自分たちのペースで世の中を変えていくってことがなかなか難しくなってるんですね。追っかけられてくるわけですよ、武力を持ってね。あれはやっぱ私大変だと思いますね、見ていてもね。 まあ、だからとにかく日本が一番先にですね、この先の、まあ、資源エネルギー食料の制約を突破したね、あるいはエネルギーのそのね問題のを突破した何か未来の姿を作らなきゃならないと思いますね。早くこうやればとにかく21世紀安定するんだって形をですね、一刻も早くみんなで作って世界に示すことがですね、私は日本の最大の、今世界貢献じゃないかな、そんな風に思ってるんですね。まあ大変な時代ですけどもね、どういうわけかお互いみんなで行き合わせたわけですから、まあ、ここは共に力を合わせてですね乗り切ってまいりましょうというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、まさに乱世ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。